の兄弟にお願いします。
今日のところは前にも少し説明があったわけですけれども、7章から大きなこの区切りになっておるということで、説明を加えたいと思います。ここで、まずですね、大きな祝日があったという点です。これは仮予祭ですね。仮予祭で、これは一体何なのかということですね。現代ではもちろんこれはユダヤ人以外には全然関係がないわけですから、仮予祭って何のことかわからないわけです。で、少しまあこういう機会にですね、こういう聖書の時代にあった祭日、祝日のことについても見ておいた方がいいかと思うわけですね。これは旧約聖書の方にあるわけです。で、そのところを少しだけですね、見ていただいたらと思います。旧約聖書の方のですね、いくつかの箇所にこれが出てきているわけです。で、レビ記とか申命記なんですが、これは申命記のをちょっと見ていただきます。307ページです。申命記の16の13というところですね。16の13に出ているわけですが、申命記16の13ですね。新しい新教であって307ページですね。麦打ち場と酒舟、これブドウ酒、ブドウからブドウ酒を作ってたわけですね。日本のように水が、飲める水が極めて少ないものですから、ブドウ酒っていうのは日常的な飲料だったわけです。で、収穫が済んだ時、あなた方は7日間仮寄せをしなさいと。息子娘男女の奴隷、レビーと寄留者、みんなが共に集まると。で、7日間で、それは神様の収穫の手の技をすべて祝福される。ここではこのことだけしか書いてないんですけども、他にはもうちょっと他にもありますが、ここでまず分かりますことは、これはですね、秋なんですね。秋のお祭りなわけです。で、暦が昔ともちろん違うわけですけど、現在で言えば9月の終わり頃から10月にかけてですね、9月の終わり頃から10月にかけての月になるわけです。で、そういうこの何の収穫かというと、オリーブとブドウですね。オリーブとブドウの収穫、それが全部終わった時にですね、収穫のその感謝をするということが一つここで言われている。収穫と手の技を祝福されると。ということですね。で、ここではそれだけしか書いてありませんけれども、もうあげませんが、他のところでどうしてこの仮予というかと言いますと、これは40年間ですね、砂漠で、テントで住んでいたわけです。で、テントで住んでおるっていうことをですね、それをいつも思い出す。その厳しい生活の状態を忘れないようにすると。それがためにわざわざこのような仮の小屋を作ってそこに住む。そして同時に収穫の感謝をすると。 まあ、そういうことで、仮のイオ、イオっていうのは家ですね。仮の簡単な木とか草みたいなもので作った家で住んだということなわけです。このようにしてですね、ユダヤ人はずっとですね、そのアラノの生活ということを忘れないようにしていたわけです。救われたからといって過去の苦しい状態を決して忘れない、そのことがこういうところにも表れているわけです。でこれはユダヤ人の特別に重要な3つの祝日の一つだったわけですね。3つのうち1つというのは、1つは杉越ですね。これもエジプトから脱出していたことを記念するだったわけです。もう一つが、七州の祭り、ペンテコステというわけですね。それから、三番目がこのカリオというわけです。この三つは非常に大事だったわけです。で、新約にもこれがよく出てくるわけですね。一つ、杉越の祭り、それからペンテコステ、それからカリオ祭と。でもちろんキリスト教になってからそういうふうなことはもちろん廃止になったわけですけど、その考え方とか精神っていうのは非常に重要なわけですね。自分のかつての荒野の厳しい生活を決して忘れない、で神様にいつも感謝をする、そのことが今の私たちにとっても重要なことになっているわけです。そういうのがこのカリイオの祝日ということです。で元のところに帰ります。でそういう重要な祭りであったから、たくさんの人々がエルサレムに行くわけですね。そういう背景があったというわけです。そこでイエスの兄弟たちが、そのガリラヤっていうのはエルサレムから遠く北の方だったわけです。北の方でずっと遠いところで田舎だったわけですので、そういう田舎ではなくって人々がたくさん集まるですね、エルサレムに行きなさいと。で公にですね活動して真理を述べ伝えようとするんだったら、こういう田舎でだけおるべきじゃないと、たくさんの人々にはっきりと示しなさいと、まあ、言ったわけです。でこれはいわば当たり前のように見えるわけですね。真理っていうのは隠れて、するものではないと、非常に公のものだと。でよく宗教っていうのはですね、個人的なものだとか言われたりしますけれども、決して個人的なものではない。これは真理というのは一番ある意味で公のことです。公というのはみんなが共通にそれを経験し、また共通に感じることができる、受けることができる。それは公というわけですね。これは何が公かということを考えたら、そういう意味でですね、例えば道路でも路地の底の道は我々のものだとか、けれども国道っていうのは公のもの、公の道、みんなが共通して使うんだと。でも自分の家のですね、間取りとか、例えば布団を買うとかですね、障子をどんな色にするとか、こんなんは公のことじゃないわけですね、当たり前なんです。他の人は関係ないわけです。けれども真理そのものっていうのはみんなが共通に使うことができるわけです。さっき言った国道でもそうですね、公の図書館でもそうです。みんなが共通してですね、みんなが所有して使うことができるもの、それを公というわけです。公のことだと。そういうふうに考えましたら、この究極の真理っていうのは最も公のものだということにもなるわけですね。で、まあ、そういう意味からするとですね、真理は公だからみんなに言うのが当たり前だと、この兄弟たちが言うことは最もだということに思えるわけです。けれどもイエス様はですね、はっきりとこのように断ったわけですね。 で、ヨハネもわざわざですね、このように言ったのは兄弟たちがイエスを信じているから言ったのではないということを書いてます。信じていないからということは人間的な感情から言ったということですね。これは兄弟っていうのはイエスと一番関係が深いから、もしイエス様が有名になったら自分たちも有名になる。イエスがですね、この世で高く評価されたら自分たちも評価されると、そういうことを思って人間的な感情から言ったというわけですね。そんな大きな力を持っていてみんなの前で言った方がいいんだと、そういう意味ながら真理は公のものであると本当に思っていたのではなくて、密かに自分たちが有名にもなると、まあそんなことを考えてですね言ったと。イエスの使命を信じるのではなくて、自分たちが少しでも大きく見られると思われると、そういうことを求めていたと言います。それでこのように兄弟たちもイエスを信じてはいなかったとはっきり書いてあるわけです。まあ、それにイエスは心の中まで見抜かれるわけですね。良くないことを考えていたらはっきりと見抜くわけです。わからないと思っても兄弟たちはわからないと思った。見抜かれないと思った。けれども心の中というのは見抜かれるわけですね。何かそれを良くないことを思っておったら見抜かれるということです。そして、次にイエス様のことがありますが、これとよく似たことはですね、まあ、もっと後になりますけど、福音書の別のところで、イエス様がですね、自分はもうじき殺されるんだと。で、三日目に復活するっていうようなことを、あらかじめ弟子たちに言ったところがですね、ペテロはそんなことは決してあってはならないと言ってイエスを引き寄せてですね、戒めたということだったんです。そしたらイエスがですね、非常に厳しくですね、サタンよ退けと言って、そうしてそういうことが全く人間的なですね、良くない感情、気持ちから出てきたのだと。神のご計画のことを思わないと。そういうふうに言われたことなんです。だけどそれは普通の感情だったわけですね。たった3年間伝道して殺されてしまうっていうことではとっても困ると。そんなことあってはならないと。それに人間的な感情では当たり前のようなことであっても神様のこととは全く違うということがあるということがよくわかるわけです。そういうふうに、まず神のことを思わないで自分たちの都合とか自分たちの考えでいろいろするということを神様は非常に退けられるということがわかるわけです。私たちもまず神様のことを思わないでですね、人間のことをいろいろ思ったりすること本当に良くないということをこういうとこからでも思わされるわけです。本当に神の国と神の義をまず求めていくと、それでないことはみんな人間的な間違ったもの、人間的にですね自然だと言ってもそれは決してそうではないと、神様のご心に沿わないということがあるということがここで言われています。で、そういうような人間的なですね、さまざまな良くない気持ちですね、これは自分の名誉を求めたりですね、イエスの働きをパリサイ人に妬んだりですね、悪く思ったりいろんなことがありますけれども、そういうような人間的な感情とは全然別にイエス様は何を元にして動いてないとか、それは時があると、神様のご計画の決められた時があると、それに従って生きておられたということが、まあ、次に書いてあるわけですね。で、このヨハネ福音書の一つのですね特徴というものは、この時という言葉がたくさん使われていることです。他の福音書とはこの点でも大きく違っているんですね。それを少しですね、今日はその参考のプリントで作らなかったんですが、時々やはり参考のプリントを作ったらそのままパッと見て自分で開かないということがある。 と思いますので、やはり聖書を開いて少しでもそこにまあ印をつけておくとかですね、してまた今度見るときに早く気がつくようにしていた方がいいということもあるわけですね。そこで今日は直接同じヨハネの福音書ですので開いてもらおうと思いますが、2章の4節、最初に出てくるのがヨハネの2章の4節ですね。これはイエスがされた初めての奇跡だったわけです。婚礼の時に大切なブドウ酒が足りなくなった。そして母親のマリアがですね、イエス様にブドウ酒も足りなくなった、とても困ってしまったと。どうしたらいいだろうかと言ったらですね、わざわざここでお母さんという呼び方をわざわざ使わなかったんですね。普通の女性の人を表す「ギュネ」婦人よ、まあ、日本では婦人よっていうような言い方は「ギュネ」っていうのは普通の女性に対する言葉なんですけども、わざわざこのように非常にそっけないような言葉を使って、私とどんな関わりなんです、私の時は来ていないんだと。けれどこの時母親はですね、このイエス様は神様から決められた時に従って生きておられるというのを知ってたから、その通りにしなさいというふうに言われたわけですね。でこの時もですね、時は来ていないと言ったけれども、少し後にですねイエス様はされたわけです。母親が言われたからするというのではないわけですね。いつも時があるからするんだと。そのためにわざわざですね、母親っていうお母さんという言葉をわざわざ使わなかったわけです。いくら親しい、一緒に生活している親しい人だからといってですね、だからといってそれには盲従はしなかったと。どんなに親しい人でもその人間の言われたとの決してしなかったわけです。いつもまず神様に尋ねて、それからしておったということですね。そういうこの時を見てよということがここでもまず出てくるわけです。でこれがイエス様がなされた初めての技であったわけですけども、そこからしてすでにですね、そのイエスは時、神様からされた時に従って行うと、大きな背後に神様のご計画があるということをヨハネ福音書でははっきりと暗示しておるわけです。こういうこともさっと読み流しておけば、とてもこういうことももちろん気がつかないところなんですけども、それからこの7章の次、7章にもですね、7の30、少し後ですね、今日のヨハネの7章の30です。この7章のヨハネ福音書7章の30を見てもですね、人々がイエスを捕らえようとしたと。いつでもですね、捕らえることはできるわけです。けれども手をかけるもいなかったのはですね、それは人間的に言えばまだ怖かったとかですね、まだ十分命令が届かなかったとか、命令されてなかったとか、何とかあったかもしれません。そんなことを全部超えてですね、神様の定めた時が来てなかったから、どんな人間でも権力でもですね、捕まえるということにはならなかったのだと。そのように全てをここでも時があるという形でですね、このように捉えられるということですらも背後で神様がなさっているんだという見方が出てきています。それから次はヨハネ福音書の12章ですね。 12-23。ヨハネ福音書の 12-23 というところですね。でこれも何でもないように読まれるかもしれませんが、ヨハネ福音書独特のですね、その時ですね、人の子が栄光を受ける時が来た。このヨハネ福音書では十字架で殺されることも栄光を受けるというふうに言っているわけです。神様のところへ殺されてからですね、帰ることも、これも栄光だと言ってますが、十字架につけられることも神の栄光に上がるというような言い方でされていますが、人の子が栄光を受ける時は、要するに十字架で殺される時が来たということを、そういう時なんだと。それは人間が考えてすることではない。神様のご計画になっているその時が来たんだと。でもその時は非常な苦しみが伴う。十字架ということですね、であったわけですけれども、それも神様の時ということです。それから次はですね、13章の1節、ヨハネの福音書13章の1節ですね。ここにもですね、ここでは今度はさっき言った三大の祝祭日のうちの一人、杉越祭っていうのが出てきます。それが近づいた時に、イエスはいよいよこの世から父のもとに移る、帰る自分の時が来たことを知ったと。まあ、こういうふうにイエス様が世から父のもとに移る、帰るということを言っていますが、私たちもイエスと結びついていったら、死んだら神様のところへ帰るという表現したりするのはこういうところからなんですね。で、世にいる弟子たちを愛したと、帰る自分の時が来たことということを言っているわけですね。で、その重要な生涯のその時々においてですね、はっきりとこれが時だということをはっきり思いつつ生きておられたということがわかるわけですね。それからもう一つ、一番最後に17章もまた一番最初の区切りの時に、区切り区切りにこういうふうに言っているんですね。17章の1節です。これらのことを話してっていうのは、最後の晩餐の時に詳しい話、別れの説教と言われたりしますが、それを全部話してですね、そうしてからまず言ったことが、父よ、時が来たっていうことだったんです。まあ、そういうふうに見てくればわかりますが、このヨハネ福音書っていうのは一番最初、イエスの奇跡、カナの婚礼の時にブドウ酒を変えた時からですね、時が来ていない、自分の時が来た時にはするということをはっきり述べ、この最後の重要な最後の晩餐の時の説教でもですね、このようにまず祈り、イエスの祈りの時に時が来たということで、始まっているんですね。まあ、こんなことは全体を詳しく見ない限りはとても普通に読んでいたとか気づかない。そういう気づかないことが聖書というのはたくさん込められておるわけですね。そういう意味でも自分だけで表面を背負って読んだでは、もちろん表面的な意味は分かっても奥の奥、神様がヨハネに通して託したその深い意味というものはなかなか気づきにくいところがあるわけですね。そういう、それはヨハネの福音書は特にそういうことになっています。 はい、そういうことで、もう一度元に帰ってみますが、私たちはそういうことでですね、ヨハネの福音書と比較したときに、そういう時っていうのをどれほど考えているだろうかというわけです。時間というものは、私たちの感情や考えとは関係なくですね、みんな同じようにですね、流れて、非常に無機質な流れ。善も悪もない。何にも人間関係ない。喜びも悲しみも関係ない。ただ時間っていうものは、一人でずっと流れている。どっから来てどこに流れていくのか。時間というものはなんか溜まってるか、そんなことは全然わからない。ただ何か時間は刻々と流れている。今も一秒一秒と刻々流れているわけですね。そういうふうにどんなに怒ろうが悲しもうが関係なく流れているから、時間というものは人間のあれと関係、生活とは関係ないと思うんです。ところが聖書というものはですね、時というものも神様が深いですね、ご計画、その真実、真実と真理に沿った形で時間をも支配されている。神様ってそういうふうに真実と愛の方であればですね、時間というもの、そういう真実と愛ということとともにですね、神様は用いられていると。時間がそういう深い関わりがあるんですね、人間と。人間の心や感情、深い関わりがあるわけです。あたかもこの時間ってね、生きてあるようにですね、イエス様はその時間をいつも見つめられておったわけです。これは自分の時だと。あ、これは自分のまだ時ではないと。そしてその時をしっかり見つめながら生きておられたと言うんですね。私たちもキリストを信じているはずですけれども、うっかりすると時間というのはただ、何のこともなく流れ去っていくと。それぞれにですね、深い時があると。これは、私たちにとっても本当の救いの時がある。また、裁きの時もある。というわけですね。ある人が神様を否定すると。裏切ったと。けれども、また、立ち返る、蘇るような時が神様は知っておられると。で、その時が神様が握っておられると思うから、私たちも希望を持つことができるというわけです。どんなに希望がないようにあっても、神様が時を握っておられて支配されているんだったら、その目的にかなった時が来た時には、きっとですね、神様はそのご計画を実行なさるんだと。どんなに今状態が悪くてもですね、悪が働いているように見えても、間違ったことがいろいろとですね、はびこったり、サタンが手を広げたりして、いろいろと間違いをしたり、かく乱をしたりすることがあっても、必ず神様は、その時があると。汚れたものをきれいにされる時が来るんだと。そういうことを私たちはですね、希望を持つことができるというわけですね。ですから、この時を神様が支配なさっているということは、とっても私たちも大事なことだということが言えるわけです。で、そういう時間、時というものは、個人的にも今言ったんですね。どんなに悩みの時があっても、苦しい時があっても、それも将来、そのうちに神様が解決してくださる時があると思うこともできるし、大きな国、日本の社会、あるいは世界もですね、日本もいろいろな難しい問題があるわけです。世界にも。けれども、そのことも最終的には必ず解決をされる時が来ると。そういうことを私たちは信じていくことができる。それが聖書のメッセージでもあると。いわゆる再臨とか最後の審判とか言われていますが、裁きというとなんか嫌なことばっかりのことだけしてない。悪が一掃されて本当に清いものだけになると。まあ、そういう時ですね。時が来ると。はじめに神はその深いご計画から天地宇宙を創造された、そういう時があったと。また終わりにもそういう完全にされる時があるんだというわけですね。で、その時を切実に待ち望む、そういう切実な気持ちで込められているのが、これはまた黙示録でもあるわけですね。最後にあるわけです。早く時を来たらしてくださいというわけですね。主よ来たりません、その時を早くしてくださいっていう切実な願いが聖書にも最後に出てくる。 ですね。マラナタというのはそういうことだったわけです。聖書の最後一体何が書いてるんだろうかと。はじめは大体みんな覚えてると思います。神様が天地を創造したんだと。何か書いてあったと。一番終わり何だったのか。これはクリスチャンの人でも、あ、何だったかな、わからないなと思う人も案外多いかもしれないんですね。念のために最後に、聖書の最後に何が書いてあるのか。ちょっと最後のところを今開いていただいたらですね、今言ったことが書いてあるわけですね。聖書の最後に何が書いてあるだろうかと、そんな問いかけはあんまりされないかもしれない。最初に何が書いてあるかということは問題になるんですが、このようにアメシエスは来てください、再び来るという、その時が約束されているんですね。私は再び来ると、どんな形か、マラナ、これは主っていうことなんですね。アラム語で主よ、スターってのカムです。来たれ、マイロードカムですね。マラナタ、主イエスよ来たれ、それでマラナタという言葉で使われておったもので、聖書にもマラナタっていう言葉でできてきたりします。これもですね、今言った時なんですね。早くその時を来たらしてください。時を待ち望むということで、聖書が終わっているぐらいですね、この神様の定めた時っていう問題は、聖書ではとっても重要なことになっている。それは大きな恵みであったわけですね。神様を信じない人はそんな時なんかないわけです。もう暗くなっていて、だんだんだんだん暗くなっていて、望みもない。もう絶望になるだからですね。人間の一人でもそうです。病気が重くなっていて老人になった、もう治らないと、もうだんだん暗くなるばっかりですけれども、今よく問題になっているハンセン病の人たちでもですね、体そのものが本当に壊れて汚くなる、でもそれを復活の時にですね、清められてですね、輝くようなイエス様と同じような姿に変えられるという、そういう時があると、それを信じて希望を持って力づけられてきたというところがあるわけです。まあ、そういうふうに、非常に時っていうものは大きな希望と結びついておるということだったんですね。こんなふうに時間を神様が握っておられるということは、実は旧約聖書でもすでにあったわけです。そういう長いですね、聖書の中での流れがあるということを最後にちょっと触れておきます。それはおそらく多くの方がご存知であると思いますが、以前は伝道の書と言われたのですが、伝道書って意味が不明だということもあって、本来コヘレト、コヘレスとかコヘレテとか言われた人が書いたものなので、コヘレテの書、コヘレテの書というふうに名前が変わっています。これは前後関係をほとんど無視して、ここのところだけよく読みになっているんですね。コヘレテの書その3章です。新しい神経学で1036ページですね。この3章の中にちょっと分かりにくいことはありますが、1から17までがその区切りになったんですね。3章ね、1036ページのコヘレテの言葉、コヘレテの言葉3章の1から、ですね、何事にも時がある、全て定められた時ある、生まれた時、死ぬ時、いろいろいろ全てですね、これは偶然で生じておるように普通は思っているけれども、時がある、定められた時があると言いたいわけですね。 普通の海で生まれる時がある、死ぬ時がある、植える時がある、偶然だと、そういう意味ではなくってですね、ここで言おうとしている時は、この17節であるように、3章の17ですね、コヘレトの。3章の17であるように、すべての偶然的な出来事、人間の感情や考えで起こっているようなけれども、実はその定められた時があるんだと。まあ、そういうふうにこれは目に見えないですよね。そんな時間を握っているような神の見てってわからないわけです。これは信仰から来るわけです。背後でそういう神様が時間をも握っておられるという、こんなふうに遥かな遠い昔からずっと言われている。でもこの時にはまだですね、はっきりとは本当の時の性質わからなかったわけですけども、それを新約聖書になってからはですね、この時ということがはっきりますます浮かび上がってきたわけですね。まあ、旧約時代にはだんだんとそういうふうに世の終わりの時にはメシアが現れると、そういう時があるということも期待し続けたわけです。そしてその期待に従ってメシアが現れたということだったんですね。そしてますますは本当にこの予言された時と通るんだと、神様が時間をも確かに支配なさっているということが新約聖書の人たちにははっきり分かったわけですね。その時に従って救い主が生まれたからです。はい、まあ、そういうことでですね、旧約から新約、そして新約の最後に至るまで、神様が支配なさる時ということがある。私たちもそれことを信じてですね、生きていく時には決して希望が壊されないですもん、ということを思うわけです。今日のところは以上です。
それでは今お話ししていただいた御言葉から一人一人がいろいろなことを心に受けていると思いますので、しばらく黙想してその受けたものを心に沈めていきたいと思いますので、黙想をお願いします。緩和に移る前に、前には書いてないんですけれども御言葉をいただいて、その後賛美を入れたいと思います。まず神の国と神の義とを求めなさいということで、プレイズ&ワーシップの23番、そしてリビングプレイズの33番を、挟みたいと思います。プレイズ&ワーシップ23番をまずお願いします。